日程第3、一般質問を行います。通告順に発言を許します。4番、本田議員。
はい、それでは、よろしくお願いいたします。今回の一般質問の前にですね、台風等によりですね、災害に遭われた方に心からお見舞いを、亡くなられた方には心からご冥福をお祈りしたいと思います。この間、災害の少ない、陸別でもですね、避難指示が出たり、地滑りが起きたり、安心安全が脅かされているという異常気象かなと思っております。この台風の時にですね、町長、副町長はじめ、わずかな睡眠の中ですね、一人の犠牲者も出すことなくですね、町民の安心安全を、守っていただいたことに、まず感謝申し上げます。それと職員の皆さんにも感謝申し上げます。今日はそんな安心安全の、中でですね、安心についてであります。その中で、まず、一つ目の、診療所の薬局についてということでありまして、論議する前にですね、もうすでにですね、強い意思を持って町長が決断され、院外処方という形で、周知が始まっています。ここでですね、反対とかですね、賛成とかっていう議論をするつもりはありません。ただ町民から寄せられた不安や疑問を少しでも解決できる場というかですね、議論になればよいと思っております。そして町長にも説明責任があると思いますが、私もですね、選挙で町民から選ばれたということで、私自身にもですね、説明責任があると思いますので、よろしくお願いいたします。プラットの建設が始まりですね、石橋商工会長を先頭に、町の活性化、そして、陸別町にない業種、特にですね、町民のアンケートの中で多かった、薬局問題をですね、どう取り組むかということで、大変な苦労をしてですね、薬局を誘致したと聞いております。当初ですね、私も一般質問、等々させていただきまして、ここの診療所との薬局との関係をどうするのかということを質問しました。その中でですね、北商厚生会などのですね、理解をもとにですね、そして患者さんが選べるということで、住み分けをするという答弁をいただいております。そしてですね、プラット開業半年、昨年の12月にですね、商工会の方から院外処方の要請を受け、1月12日ですね、議員協議会において、4月から診療所の薬局を閉鎖して、すべて院外処方にするという報告を受け、議会も、どういうことなのかということで、総務常任会などで、議論を重ね、地域貢献ということもあるので、時期の延期という方向を受け、いたところであります。そしてですね、8月、再度商工会からですね、院外処方の要請を受け、8月25日、議員協議会で、10月から診療所の薬局を閉鎖し、院外処方にするという報告を受けたところであります。この間ですね、私も、お店をやってたりですね、議員やりながらお店をやってたりするとですね、さまざまな人から、どういうことなのかとか、いろいろこう、不安な質問とかですね、電話をいただいたりですね、さまざまなことを受けております。冒頭申し上げましたように、すべてが行政がとか、職員がとか、そういうことでなくてですね、私自身、議員としてもですね、きちんと説明できるような、先ほどの論議になればいいなと思っておりますので、ここまででですね、町長のまずですね、思い、をまず、伺いたいと思います。それと私の今のこの流れの中で、もし違うものがあったりとか、正確なことをやっぱり町民に伝えて、理解してもらうなりとかっていうことが必要かなと思いますので、まず町長の思いを、伺いたいと思います。
はい、議長。
野尻町長。
はい。議員おっしゃるように、10月からの、医薬分業、院外処方ですね、これをするようにと決断したところでございます。 時系列的にはほとんどというかその通りでございまして、あと細かなことはあるんですが、まあ、それはまた話せばいろいろ時間もかかるんで、省こうというふうに思います。私も4月1日からということで最初皆さんも戸惑ったこととは思うんですが、そう議員協会でもお話していただいたんですが、やっぱりデメリットあることで、急にやってもやっぱりどうかなと、そういう思いもありまして、時間をかけることも必要だなと、そのデメリットを解決するようにして、新たにちょっと置いてからというふうに思って、10月からと、熟慮の末、決定させていただきました。冒頭スムースに移行できますよう議員の皆様にも協力を私からもお願いしたいというふうに思っております。この医薬分業、早くから国厚生省が推奨しておりました。過去に私も町議やってるときに本田議員、あと田子議員からもそちら の質問、私も同じ議員として聞いていたこともありますが、この医薬分業というのは私も早くからこの町長をやる以前から興味ありまして、自分なりにいろいろ今の陸別のこのスタイルでいいのかなと、そんなことも含め考えてきました。医薬分業とは議員の皆さんはもうすでにご承知だから言うまでもないんですが、患者の診察、薬剤の処方は医師が行う。医師の処方箋に基づいて、調剤や薬歴の管理、服薬の指導を経営的に独立した存在である薬剤師が行うという形で、それぞれの専門性を生かして、医療の充実、高度医療を目指していくというものでありました。私も先ほど言いましたように早くから興味を持ってまして、陸別町の場合、皆さんも同じ思いでいると思うんですが、高齢化率も高まっている、そして、何か所も陸別の病院だけでなくて、専門の病院に行っていることもある。で、私もよくお年寄りのところを回らせていただいたら、薬がそれぞれで出ていて、この薬も一緒に減るはずなんだけど減らなくてこれだけ余っちゃったとか、いろんなやっぱり薬の不安ということもお年寄りの方も持っていらっしゃいますし、そこら辺いろいろ私なりに管理いろいろ研究してまいりました。陸別おけと、陸別おけとの病院でも世話になっている方がたくさんいるんですが、陸別おけとは昔から病院の中で薬をいただくことができると、だからそれが慣例で当たり前という気持ちがもちろん、それは私どももそうだったんですが、ところが冷静にいろいろ考えてみますと、十勝でも他でもほとんどが院外処方になってきていると、それはいろいろ病院の経営のスリム化だとか、経営効率をそこら辺を配慮して、薬は在庫管理も含めて、専門のところに任せた方がいいのかなと、そういう考えで、因果処方がだいぶ増えてきたんでないのかなと、そんなことを思ってます。先ほども言いました、掛け持ちの診断等と、薬も過剰の投与、そういうことも防ぐこともできますし、しっかりした薬歴の管理もしていただけます。何箇所からもらっている薬も持っていくと、その日朝昼晩飲む薬に一緒に分包していただくこともできますし、これはまた薬の種類を患者さん自ら、例えばジェネリック薬品に選択することもできます。そういったいろんなことで医療費も抑えれることになるんじゃないのかなと。最初各市町村に聞いてみましたけど、最初のうちはやっぱりどうしても戸惑い混乱が発生するそうですが、患者さん町民の皆さんの協力とその慣れによってすぐにその不満は消えていったというところがほとんどでございました。最初本当に患者の皆さん、今まですぐ横でいただけ薬をもらっていただけたのが、院外処方になるとちょっと遠くのところに 行って薬をいただかなきゃならない。冷静に考えますと、議員協会でもありました、だいぶやっぱり遠くなると、それについてどうするんだと、まずそこら辺のデメリットをなくすことといたしまして、あまり話せない方がいいですかね。後でまず先ほどのことだけ詳しく話した方が分かると思います。デメリットをなくすということに対しましては、これは直接院外とは別なんですが、私の選挙公約の中にありました。お年寄りの皆さんが歩くのも大変だ、買い物行くのも大変、冬場町場病院に来るのも大変だということで、コミュニティバスをなんとか走らせたいということで、それもなんとか調整がついて、11月の1日、これは直接院外とは関係ないんですが、11月1日から年度内、補正にも挙げさせていただきました。親切に、いろいろ寄って、行けるんでないのかなと、それには病院に来ることにも協力できるんでないのかなと、そんなようなことも考えております。また11月1日からですから、10月から院外ということで、11月からは町の直営で、その試験する30分おきぐらいに診療所とプラット管を往復しなければいけないのかなと、そういう計画を10月1日からですね、10月いっぱい、そういうことで考えておりますので、そこら辺はどうしても一度薬ですから、行って医者に処方箋をどうしても作っていただければなければならないんです。その1回目だけが例えば15分や20分、時によっては30分近くかかることがあるから、それがいや1回目大変だなって思われることがあると思うんですが、それを1回登録してしまえば、2回目からはそういうふうに送っていただくようなお客さんであれば、薬局は間違いなく2回目からは配達をしてあげるよと、宅配をしてあげると、そういう、その面談してお客さんのその状態はもちろん見させていただくんですが、そういう方には宅配をしてあげると。で、扱っている商品で大きなものがあればそこら辺も含めて、宅配してあげるよと、そういうことも伺っております。また後で他のことは議員の質問によってまた答えさせていただきたいなというふうに思っています。
4番、本田議員。
はい、思いを伝えていただく時間なので、全然長くなっても何しても構わないんで、思いを伝えてください。僕は僕自身の質問の仕方でしますので、気にせずやっていただければと思います。院外処方、今町長もおっしゃいましたが、院外薬局ということで、私もいろいろ調べて、そこは、将来的には院外薬局にした方がいいんじゃないのかなということで、反対ではありません。メリットが、先ほどおっしゃったようにジェネリックの、選択のことがあったりとかですね、病院経営の中に、薬の在庫の問題があったりですね、そういうの中に、いろいろこう患者さんの選択ができたりとか、1億の、薬剤費がどうだとかっていういろんな問題がありますが、そこにたどり着くとっていうことであります。ただですね、今町民の立場からですね、なぜ、今薬剤師がいるのに、院外処方で、病院から離れた、プラットに行かなきゃいけないんだという意見がやっぱり遠すぎるということがやっぱり非常に多いです。で、1月にですね、町長から、院外薬局っていうか全部閉鎖をしてって言われた時からですね、いろいろこう調べてるっていうか情報の中にですね、もう一方ではですね、商工会側というかですね、9月の2日にですね、議会と商工会との勉強会で、プラットの薬局問題、施設を建てるにあたってですね、1丁目1番地という説明を商工会長から受けました。私は経過は経過としてですね、 この町民の立場と、まあ、僕も商工会員ですから、あそこのプラットにですね、まあ薬局、これはアンケートの中で、まあ、薬局ということでそこに誘致して、まあ、プラットが今、まあ、こう立ち上がって進んでいるという、この2つのですね問題の落ちどころっていうのはどこにあるのかなっていうので、ずっとこう考えている中に、まあ、8月の25日にですね、まあ、薬局を閉鎖していくという町長の強い、まあ、意思と決断があったというところであります。まあ、だからといってですね、私自身ですね、だから言ったじゃないのとか、だからこうなったじゃないのという人間にはなりたくないと思っております。ただですね、やはり町民の皆さんにですね、町長はじめですね、まあ、現場の職員とかですね、相当なエネルギーを使ってですね、説明っていうかですね、そういう手段が必要なのではないかなと思っておりますが、まあ、現時点でもですね、まあ、この自治会長さんだったかあれですが、出向いてって町長が説明をしたりとかっていうことも耳には入っております。これからですね、まあ、議会が終わってからの話になると思うんですが、時間もあまりない中にですね、どのようなやはり説明の場所というかですね、まあ、すでにもうやっていることであれば報告していただきたいんですけど、どのように、まあ、エネルギーを持ってですね説明をしていくのかなと、まあ、すでに回覧も回っておりますが、回覧にはですねその処方のやり方ということで、まあ、厚生労働省の勧めによってということの回覧が回っているところでありますが、これからいろんな今の、なぜなんだという話がいろいろ出てくるのかなと思っておりますが、その辺のこれからの対応についてですね、伺いたいと思います。
はい、議長。
野尻町長。
はい、議長。ここで一つ今のお話の中で、誤解されたら困るんですが、診療所入院患者がおりますので、今の薬剤師はもちろんそのまんま薬剤師として、勤めていただきます。先生方にもご理解はいただいてますし、薬剤師にもその旨、理解はいただいております。ただまあ10月からは今の薬剤師さんから、まあ、特別な理由がない限りは院外でやってもらうと、いうことになってますんで、薬剤師さんには決して仕事もまたないわけではございませんし、活躍できる場の提供は間違いなくできると、そのように思っています。この間の回覧ですが、時点ではあれぐらいの内容しか書けなかったっていうのも事実でございまして、これからより詳しく町民の皆さんに説明していかなければならないというのは議員のおっしゃる通りだと私どもも認識しております。保健所の職員にもそういうふうに困る、診療所の職員にもそこら辺戸惑う町民の方が出るだろうから、そこら辺は今まで以上に親切に説明なり対応なりしてやっていただきたいと思ってますし、このあと補正で乗っけて、それも皆さんご理解していただいて通していただければ、そこら辺のことも皆さん心配していることも次の回覧等で回したいなというふうに思ってます。またちなみに議員からもお話があったんですが、私から30何箇所の自治会長さんでこう回ってきました。集まってもらうなんてそんな上から目線のことはできませんので、私からそれぞれ回ってきました。でその感覚としてですね、まあ遠慮して何も言わない人は 2,3 名はいたんですが、急だなっていう人ももちろんいました。そして、若い方は平均、まあ、今時代だからそれは当たり前じゃないのっていう方は若い人の間では理解は示していただいているなと。そして自治会長さんの中ではすでに院外薬局使ってて、いやいや俺も行ってるし便利で届けてくれるしありがたいよ、だからそこら辺もう少し町も宣伝したらいいよって言ってくれる方も年配の方何名かいらっしゃいました。で私どももこれから急なこともありますんで、自治会長さんにもいろんな意見が 届くことと思います。そのことは遠慮なく私ども役場の方に届けていただきたいと、それを少しでも解消するように粘り強く一生懸命、頑張っていく覚悟だからそこらへんよろしくお願いしますと一件一件頭を下げてきたところでございます。
以上、4番。
4番本田議員。
はい、これからになっていくと思うんですけど、丁寧な本当に大変な現場にいる職員とかですね、大変なのかなと思いますが、町長が舵取りをしてそっちに行くんだということであればですね、そういう方向に職員も、エネルギーを使ってやっていかなきゃいけないのかなと思います。何点かですね、これはやってみなきゃわからないとかっていうのはいろいろなことが出てくるかなと思うんですが、心配なことを何点かですね、お話したいなと思います。院外薬局っていうのは、敷地内じゃダメなんですけど、近くにあって院外で、歩いていける大体の距離に他の病院は、なっております。で、距離がこれだけ遠くなります。で、これはそこにしかないっていう選択なんですね。で、院外っていうのは、ここの薬局だけを使うんでなくて選択がいろいろできて、他の町に行っても別に構わないっていう、その指定のそこだけっていうことではないと思うんですよね。ただもう薬局をですね、診療所の薬局を閉めて、そこに行くということはですね、ここに距離が生まれるんですね。で、車の不便さとかなんとかっていうことは多分弱者って言ったらあれなんですけど、車を持ってない人とかには今のコミュニティバスだとかなんとかっていろいろなっていくと思うんですけど、どっちにしても移動ができるんですね。で、その時にやはり事故が起きたりとか、そういう時にそれは自己責任ですよとか、そこは守りますよとか、いろんなことって出てくると思うんですよね。それとやはりですね、飲食店が入った中に今薬局がありますが、今も院外処方をして患者さんの出入りはあると思うんですけど、これからそこに集中してなるとなると、やはり、待合室とかですね、今の薬局もそんなに広くはないと思うんで、そのスペースの問題だとか、あと、お昼にどれだけ重なるか、夕方はもちろんないと思うんですけど、そこにですね、同じ食べ物を食べに来る人とかの、その同じところから入っていくっていうのは、保健所が通って今もちゃんとなっているとは思うんですけど、やはりちょっと工夫が必要かなと思うんですが、そういう、不安材料を先に言うのもあれなんですけど、いろいろこう寄せられた不安、そして僕の頭の中でそうかなと思うことなんですけど、町長はいかが思いますか。
はい、議長。
野尻町長。
はい、議長。距離の件なんですが、私も確かにそれは最初お話しました。やっぱり今横でもらってるのと中の診療所の中でもらってるのとあそこでもらうのは、距離は確かにあります。それは頭に あるんですが、患者さんの私どももやっぱりだいぶそこら辺足で困る患者さん多いのかなと思いながら、私らにも見させていただきましたし、いろんな方にも調査していただいたんですが、歩くの大変な人ってやっぱり家族の方がみんな心配して、娘さんが病院まで送ってって終わったら母さん乗っけて、そしてという方がいます。で、私らも北見や帯広の病院に行って院外で、それはどこの薬局を選ぶことも可能ですから、たくさんあるとこは、で、車、病院診察終わって、院外に行くときに車の運転をして、行くわけなんですが、それが車で何十秒の世界だと思います。確かに動くもんですからそれはリスクは発生しますが、そこら辺は普通の生活の中の範疇でないのかなと、そこら辺の注意も喚起することも大事じゃないのかなと、思います。それと今専門の方からちょっとメモが来たんですが、私らも他町の病院に行って、 まあ、院外使うとき、例えば隣にあるやつ使わないで、もうちょっと隣離れていつものところ行くこともあるんですが、その中のやっぱり移動は自己責任の範囲でやっぱりやるということですので、そこら辺も含めて考えれば、そんな遠い遠いっていうことは当てはまらないのかな、そこら辺は理解してくれるんじゃないのかなと、その範疇だと私は思っております。またそういう方は先ほどもお話しました、まあ、1回行っていただければ、そのこのおばあちゃんにはやっぱり配達した方がいいなと、向こうで考えれば2回目からは行かなくて、ファックス入れれば家まで配達ということも薬屋さんでは間違いなく確約していただいております。それと人が集まるところで、まあ、例えば風邪のね、うつる病気持っていくとかなんとか、まあ、食事行ったり整体行ったりあそこに集まります。そこに行ってもらうのはどうかということは、議員協議会の中でも私話した記憶があるんですが、まあ、議員おっしゃるようにそこら辺も含めて保健所の許可も受けておりますし、薬局にお話を聞きますと、そういう患者さんは車で離れた車で待ってていただいて、配達したり車まで届けたり、そういうサービスもできますよということなんで、まずはとりあえずは1回まず行って、受付して薬屋のカルテを作っていただくということが大事なのかなと、ですから議員おっしゃるその2つの面に関しては、私どもは全くと言ったらそれはちょっと違いますが、理解していただける範疇でないのかなと、そんなふうに思ってます。
4番本田議員、
はい、今のその話の流れの中に行くと、唯一の薬局になりまして、そこの陸別の中で唯一の薬局になるんで、その薬局とのですね、今みたいな細かいことでもですね、常時、まあ、打ち合わせじゃないですけど、いろいろこんなこと起きたよとかっていう、そういう定期的なか不定期なことなのかじゃないですけど、寄せられたことの、やはり今の時はうつる患者さんはそういうふうにやってますよとか、いろんなことなんですけど、そういうことを密にやっぱりやっていく必要があるなと思います。でそんな中にですね、相手も民間企業でありますし、まあ商売ベースが合わなかったら撤退しますとか、いろんなことになっていくと思うんですけど、こういう形でですね、まあ、薬局を、まあ、一本化ではないんですけど院外処方にするということはですね、やはり約束事というかですね、そういう密な連携と、あとやはりまあ赤字でずっといてとかっていろんなことになるんですけど、そこら辺の約束事とか、やはりまあ地域貢献っていうやっぱり責任の中に、今の薬局とのこう連携っていうのが必要じゃないかなと思うんですけど、いかがですか。
はい、議長。
野次町長。
はい、それはおっしゃる通りで、私どもも同じ気持ちを持っております。商工会さんの方は今まで早くから関係がありますんで、来ていただく誘致なんかしてますんで、そこら辺の信頼関係があります。これから陸別町がお付き合いさせていただくということで、議員の思っていることは私どもも同じことを考えてまして、ましてこういう例えば災害になった時にしたら、薬やなんかもスムースに町民の皆さんに提供していただけるとか、そういったような協定を結ばなければならないなと。一発でその大変盛り込んだものはそれは無理かもしれませんが、それはお互いの信頼関係で築いていくものですが、とりあえず最初そういったような協定して、あそこのファーマライズという会社なんですが、まあ、一部上場してて、道内でもそういうところに 1,2 店舗出しているところもありますんで、そこら辺のことも含めまして、これから意思の疎通を図って、信頼関係を築いていきたいと。もちろん商工会はもちろん商工会入っていることなんですが、信頼関係を築いていきたいとかように思っております。
4番本田議員、
はい、まだ進んでない、やっていないことに、まあ、ああだこうだとかっていうことの話になるとですね、まあ、やってみなきゃ分かんないっていうところにたどり着いてみちゃうんで、まあ、この辺にしますが、まあ、まとめではないんですけど、町民が不安にならないようにですね、これからまあ動いてみないと分かんないことっていっぱいあると思うんで、今町長おっしゃったように臨機応変にですね、まあ、連携取っていただいて、まあ、やっていってほしいなと思います。次にですね、ゴミの減量化についてということで、まずですね、まあ、 ゴミをどうやって減らしていきましょうかとかっていう、こともあるんですけど、町民のですね意識をどうやって高めていってやはり、ゴミがこう少なくなっていったりするのかなと、これは小さな町だからやれることなのかっていうことで、ちょっと提案という形になるのかなと思うんですが、まずですね、6月の補正でですね、104万5千円ということで、不法投棄の問題がありました。非常に、まあ、悲しいことでありまして、この小さな町ではですねすごい金額の、処理ということであります。率直にですね町長の、この不法投棄に対するですねやはり、まあ、もう今処理をしている段階になっているのかというところになるんですが、その辺のちょっと思いを、お聞かせ願います。
はい、議長。
野尻町長。
はい、議長。あの不法投棄につきましては、陸別町、まあ、環境に優しい町、オーロラの見える町、星空もきれいに見える町、よく前にも話したことがありますが、よその町村から来ても陸別って本当にきれいで、ゴミそんなに落ちてないね、お褒めをいただいていたんですが、ああいうことが起きまして、腹が立つというよりすごく情けないというか寂しい気持ちでございます。ですからそういうことのないような方法をいろいろやっぱり町民の皆さん、また議員の皆さんもちろんそうですが、アイデアを出していただきながら、二度とないように何か方策を打つ必要があるのかなと、そんなふうに思ってます。
4番本田議員。
はい、やはり町民の意識というかですね、まあ、あそこに町民が捨てに来たのか町外の人なのか何かっていうのは断定はできないことなんですが、何か取り組みというかですねが必要なのではないかなと思っております。まあ、いろいろ回覧で周知するのも一つですし、不法投棄はダメだという看板を立てるのも一つだと思うんですけど、まあ何かの取り組みをしてみてはということで、まあ、ペットボトルのキャップだとかですね、まあ、リングプールだとかですね、まあ、今いろいろ、学校なり、まあ、商店街ですね、まあ、のっぽろだとかいろんなところでこうやっておりますが、まあ、町全体でですね、やってるところは少ないのではないかなと思います。ちなみにですねペットボトルのキャップ、まあ、ワクチン、発展途上国のですねワクチン、1人分はですね、まあ、20円、これはですね、まあ、約キャップ500個ぐらいなんですね。で、まあ、金額にするとハシカのワクチンですね、これは95円で2500個とか、まあ、いろいろこう結核とかなんとかっていろいろこう、まあ、大体およその数でこういくことがあるんですね。まあ、リングプールはですね、まあ、車椅子、まあ、これはもう700キロとかいろんな問題が出てくるんですけど、例えばのお話です。今のはで町民がですね今、まあ2600人なりがしかのですね、これ小さな、町が一つになってですね、取り組むということが必要かなと。でどこの、まあ、場所、まあ、小学校とか中学校とかって断定はしないんですけど、結局多すぎてとかその車椅子にたどり着くのにはとかっていうことでなかなか結果にたどり着かないんですね。それで、いろんなところに送って合体させて、まあ、そういうふうにやったりとかっていうことなんですけど、まあ、このことが正しいかどうかっていうのは僕の今頭に浮かんでることなんですけど、町民全体でゴミの意識をやはり今の不法投棄をきっかけっていうことじゃないんですけど何か行動を起こすべきかなと。で文章を回していろんなことのは結構なんですけど、これは学校とかなんとかっていう単位じゃなくてやはり町民全体で何かのこう意識を持ってやらないとまた捨てに来てみたりとか、まあ、道路もですね非常に、まあ、町の中にしてもですねゴミが散乱してたり川が特にひどいです。まあ、自分で、まあ、釣り具屋やってたりで釣りの子どもたちの、まあ、教室というかですねいろんな指導をやってる中にですねやはり町外から来た人かどうかは抜きとしてもですねゴミが非常にやはり捨てられてっている状況があります。で町全体でそういう町だよと、星空も綺麗でゴミはいっぱいだっていうことにはならないと思うんですけど、そういう きれいな町だよっていう中にゴミにもそうやって取り組んでますよっていうことに知れば、まあ全体的なですね、意識も上がり、他から来る人がまあゴミを捨てづらいじゃないんですけど、まあ万引きをする人にですね、ダメだよっていうんじゃなくてしないような方策を取ったりするのが、いろいろコンビニでも僕が働いてた時にいろんなそういう手立てをさせないとかっていうことのも必要かなと思います。銀河クリーンセンターもですね、平成30年度に、埋め立て、まあ満杯になるという、まあ、予定というかなんで、まあこのゴミにちょっと関心を持って、まあ、この不法投棄きっかけといったらちょっとあれなんですけど、そういう取り組みをしてみてはと思うんですけど、町長の考えいかがですか。
はい、議長。
自治町長。
はい、まあ、ペットボトルのキャップ、そしてあとリングプルですか、まあ、今のリングプルはなかなかこう取れないような感じにはなっているそうです、まあ、しつこくやれば取れるんですが、はい、リングプルはすでに私の知り得る限り社会福祉協議会でも集めてまして、大体8年間ぐらいで280キロ集まったそうであります。あ、380キロだそうです。まあ、年間したらそのぐらいの量、1年間って、まあ、割ればすぐ分かるんですが、なかなか、まあ、それは周知やなんかもあるんでしょうが、なかなか集まらない。それと商工会の女性部も商工会全体全国で、リングプールを集めてます。で、一商工会だけでは議員おっしゃるようにやっぱりスチールの一輪車じゃなくて車椅子でもやっぱり600キロぐらいならないと一台いただけない、ましてアルミの軽いやつって言ったら、まあ、あと100キロも200キロも必要だと、いうこともあります。なかなか物が見えないということで、まあ、どっか中央に送って、一つのものになって、まあ、それはそれで結果を出しているとは思うんですが、あともう一つペットボトルに関してはなんか、これは私のちらっと聞いた範囲内なんですが、ペットボトル その集めてるところでなんかちょっとおかしなことがあって、ちょっと今ストップしている状態だよっていうのは聞いたことがあります。まあ、いずれにしてもどちらもそこら辺、もう少し声高に集めれば集まる可能性もあるでしょうし、そこら辺議員のおっしゃるようなこともいろいろ知恵をいただいて考えていく必要はあるんじゃないのかなと。あとゴミの不法投棄、まあ、この間テレビ見てましたら、人がゴミを投げづらいのはこうだからって一つの町でやってたんですが、例えば神社の鳥居のマークをそれを置いといたらゴミが全然投げ去ってないよとか、いろいろそこら辺知恵を絞ってそれぞれやっぱり苦労している町村があるんで、そこら辺もいろいろ調査していきたいとかいうふうに思っております。
基準
番4番本田議員。
はい、ぜひですね、町民全部でこう何か取り組んで成果が出るような、まあ僕そんなに頭いい方ではないんで、今浮かんだものをこうやったりいろいろこう調べている中の一つだと思うんですけど、こうやっていけば意識も高まり、いけるのかなと。まあ先ほどの薬局の話じゃないですけど、やはり町民のですね、まあ理解、さまざまな思いをですね、まあ、町長が中心となってですね、陸別が一つにまとまっていくようなことを知ればいろんなことは乗り越えていけるのかなと思います。まあ、ゴミの問題、薬局の問題両方ですね、まあ、丁寧にエネルギッシュにですね、町民に説明していただいて、乗り越えていただきたいなと思いまして、一般質問を終わりたいと思います。
議長。
野次町長。
はい、よく分かりました。まあゴミの不法投棄に限っては、まあ、陸別の人であるということにはそれはもう限定はできないんですが、やっぱりいずれにしてもやっぱりモラルの問題だろうというふうに思いますので、先ほどの まあ、院外の薬局のこともそうなんですが、全ていろいろ事前周知、それはもちろん大事なんですが、ものによってはやっぱり動きながら 一つのことをいろんな想定しながらいいものにしていくということも大事なことなんでないのかなと私は思っておりますので、議員の皆さんにもよろしくご協力をお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。